今日の田舎をゆるーくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京都市北区の小野郷学区、中川学区、雲形学区担当の輝き隊の奥田です。よろしくお願いします。この番組では京都市北部山間地域で活動している輝き隊が京都の田舎暮らしについて紹介しています。本日は京都市左京区の大原桃井を担当している輝き隊の唐崎隊員をお迎えしました。唐崎隊員が活動している地域の中でも唐崎隊員が実際に居住されている大原桃井町についていろいろと詳しく教えていただきたいと思います。唐崎隊員、どうぞよろしくお願いします。
大原桃井地区担当の輝き隊員、唐崎です。本日はよろしくお願いいたします。
こちらこそです。どうぞよろしくお願いします。さて、唐崎隊員がですね、居住されているあの大原桃井町ですが、はい、あの標高600メートルを超えるこの高原の山里だと伺っています。それだけ標高が高いと寒暖差も大きいんじゃないかなと思うんですけれども、唐崎隊員、まずは大原桃井町についてちょっと教えていただけないでしょうか。
はい、ご紹介の通り京都の大原から車で15分ほど走ったところにある山あいにある集落なんです、はい、でその道中はめちゃめちゃ険しくて、はいはい、そういった峠があって、本当にこの奥に人が住んでいる集落があるのかと疑うほどの場所にあります。
はい、
で標高が高いので、ま、気温は 街中に比べて10度ほど低くて、
10度、
はい
はい、
で夏場でとても過ごしやすくて、ほんまにクーラーいらずなんですけれども、
ね、はい、
まあ、冬場の寒さはもうとても厳しくて、この前の冬あの、はいはい、大雪で1週間ほど閉じ込められてしまいました。
そうですか、はい、
まあね、もう朝晩もう毎日雪かきに追われました。
あ、ね、でも本当雪かきしないとこうなんというか生活が成り立たないみたいな、はい、そんな感じですよね。そこまで来ると、は
い、もう家から出られないですし車も出せない状態です。
あ、もう埋まっちゃってるみたいな感じで、はい、あ、なるほどですね。あ、もうなんか私の想像以上に市街地と10度ほどの温度差があるということで、はいはい、まあ、夏場はどうなんでしょう。涼しいっていうのを言うと、まあ、何度ぐらいが平均になるんですかね。
大体、まあ、街中で35度とか30度を指していたら、
それぐらいになりますよね、京都はね。
前半とか、
も
う30度超えるのも本当に数日あるかないかですね。
そうなんですね。
まあ、だからそのクーラーが本当にいらないんで、はい、その夏場本当に過ごしやすいんですけれども、
はい、
まあ、冬はその本当に逆で、
はい、
もうストーブの前からもう全く離れられなくなるんです。
あ、
けども当然雪かき毎朝しなければならないですし、もう車出すためにその道を作らなければならないというので、もう皆さん苦労されてますね。
なるほど、そうですよね。雪かきをね、元気にやれる時だったらこう雪かきをしてるとすごく体がこう温まってというかね、
まあ、まあ、その時はいいんですけれども、ね、
それはありますけれども、まあ、そうは言ってられないという、はい、そういった感じですね。
はい、でまあ、こうやって雪かきも本当に重労働なので、
はい、
まあ、ちょっと皆さんされてるんですけども、
はい、
やっぱり高齢の方はちょっと雪かき大変だというので、僕の、まあ、家の周りなどが終わったら、
はい、
まあ、ちょっと手伝いましょうかって言ったりすると、本当に ありがとうお願いって感じで、
はい、そうですよね。なるほどです。
まあまあ、その見返りなんですけどね、美味しい野菜とか、
はい、
なんなら取れた鹿肉獅子肉とか、まあ、そういうのもいただいたり、はい、
はい、分かりました、ありがとうございます。そうですね、もうご紹介いただいたようにやっぱりその街中との10度も温度差があるということですから、やっぱもう春とか秋でもちょっとこう肌寒くというか、そんな感じがしそうですね。
ストーブ片付けたのはついこの前です、
うん、あ、やっぱり、なるほどです、はい、ね、それだけのまあ温度差を生む標高の高さっていうのはやっぱすごい良い眺めももたらしてくれそうなイメージがありますね。じゃあ実際にそうどうですかね。先ほどもまあいくつか紹介いただいたんですけれども、川崎隊員、あの実際に大原桃井町で暮らしてみて、まあ、どんな感じやったとか、なんかちょっと教えていただいてもよろしいですか。
まあ、暮らしてみてだとやっぱりその不便さは多少というかもうかなりありますね、う
ん
う
ん、ああ、なるほど、
はい、まあ、その分あの自然にあふれたところなので、そのあのまあその恩恵に預かれるというか、
はい、
もう目の前開いたらもう戸を開いたらもう山ですし、
はいはいはい、
まあ、その目の前にも川がありますし、
はい、
もう本当にもう日々のんびり過ごせます。
なるほど、まあ、本当にこう豊かな自然にこう囲まれて、まあ、こう心がリラックスできるというか、
そうですね、ほんまにヒーリングを求めてぜひちょっといらしてください。
あ、なるほどです、ありがとうございます。で、先ほどのお話の中にもあって、やっぱりこう地域の皆さんでこう助け合って暮らされているというか、その唐崎隊員も、まあ、もちろんその立派な地域一住民というか、 はい、そういった感じで暮らされてるんかなと思います。はい、ちなみになんですけども、その唐崎隊員がその桃井町、まあ、魅力的だなとか、まあ、こういうとこすごいおすすめやなとか、なんか思うこととか、まあ、もしそういうスポットとかがあったら、まあ、教えていただけたらなと思うんですけど、
まあやっぱり先ほども申し上げた通り、やっぱり自然ですね。もう周りはもう山々に囲まれていて、
はい、
まあ、なんならそのあのトレッキングとかも十分堪能できるので、やっぱりその時間がゆっくり進んでるような感じがするので、かなりのんびりできますね。
はいはいはいはい、
で結構町からも近いので、はい、なんならその京都駅から1時間足らずで、はい、車で行けてしまうので、はい、夏場の避暑地としてはもうおすすめじゃないでしょうか。
あ、なるほど。
はい、もう川も源流域の川なので、すごいもう水がきれいですし、冷たいですし、その足をこうつけながらぼんやりこう自然眺めるというのはもう最高ですね。
ああ、すごいイメージするだけで涼しくなってきますね。
そうですね。
ああ、なるほど。やっぱりこう夏場はね、本当に京都市街地っていくと、まあ、35度を超えるとかね、まあ、夜もなかなか気温が下がらないっていう感じですけども、
はい、
まあ、やっぱり夜寝る時とかはこう、まあ、虫の声を聞きながらこう風が通るみたい なんかそんな生活でいいんですかね。
まあ、そうですね、まあ、住んでいるところがかなり古い古民家なので、
はい、
もうあの風が通るというかもう隙間風だらけです。
あ、なるほどね。
虫もいっぱい通ります。
あ、まあ、そりゃそうですよね。はい、まあ、それもまあ含めてのこう桃井町の暮らしっていう感じなんですね。
はい、
あ、なるほどです。でちょっとお伺いしたいんですけど、なんか聞いてる中では桃井のこう夏祭りみたいなものがあるみたいなことを聞いてるんですけども、
そう、
ちょっとなんか簡単に教えていただいてもよろしいですか。
そうですね、4月30日に桃井夏祭りというのを桃井町で開催するんです。
はいはい、
でもう桃井そのかなり魅力的なものがあるんですけれども、もう山に囲まれたというか、おそらく名前もそれほど知られていないというか、
はい、
なので桃井の魅力をもう存分に味わっていただくためのそういった祭りを開催するので、これはもう皆さんもう街中からもぜひいらしていただきたい、そんな祭りです。
まあ、結構京都駅から1時間っていうぐらいですから、アクセスとしてはね、
そうですね、
まあ、こういろいろドライブを楽しみながらというか、
もう本当におっしゃる通り、その険しい峠というのを一回堪能してみてください。
あ、そうですね、はい、まあ、ちょっと安全運転を心がけつつもそういったものを楽しむこともできるというか。
そうですね。
あ、なるほど。
まあまあ、その来ていただいた暁には本当にその美味しい野菜もたくさんあるので、まあこの美味しい野菜っていうのもちょっとまあ京都では考えられないような涼しい地域で育つ高原野菜になるので、まあそういった野菜とかたくさん用意しているので。
なるほどですね、わかりました、ありがとうございますね。本当に北部山間地域全体でね、やっぱ同じような問題っていうのは結構抱えている現状あると思うんですけど、その中でもね、はい、そういった地域の魅力を伝えるイベントを行われているということですから、我々輝き隊員としてもこうガッチリとサポートしていきたいなっていう感じですね。
ありがとうございます。
はい、あ、もうさて、お時間が近づいてまいりました。はい、本日は京都市左京区の大原桃井を担当している輝き隊の唐崎隊員にお越しいただき、大原桃井町の暮らしや魅力について教えていただきました。唐崎隊員、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次回は4月25日の放送となります。次回もですね、唐崎隊員出演してもらいまして、先ほどちょっとお話の最後の方に登場しておりました桃井夏祭りについてもっともっとこう詳しくですね聞かせていただければと思っております。はい、ではお時間がもう近づいておりました。また次回の放送をお楽しみということで、はい、ではさようなら。
さようなら。